章コリント教会へのパウロの手紙1:15-58。タイトル、聖書による世界観人生観9復活と題しまして、宮崎先生よりメッセージをいただきます。
皆さんおはようございます。聖書による世界観人生観というタイトルで、やっていますけれども、いつの間にか10回目になってしまいましたですね。一体何が語られているんだろう、気になる方は教会のホームページに行っていただくと、9回目のメッセージまで全部挙げられていますので、見ていただけたらなと思います。今日はイエス・キリストの復活について、ともに聖書から学んでいきたいと思います。今日の御言葉はですね、コリント教会へのパウロの手紙の1:15-58です。共にお読みして始めたいと思いますけども、少し長いですので、私が偶数ですね、50節、それから皆さんが奇数ですね、のところを読んでいただきたいというふうに思います。じゃあお読みいたしましょう。信者の皆さん、よく言っておくが、肉体を持ったまま創造主の国に入ることはできない。朽ちゆく肉体が朽ちない創造主の国に入ることなどできないのである。私はあなた方に創造主の隠された真理を教えてあげようと思う。私たちクリスチャンは死んでそれでおしまいではない。やがて栄光の体に変えられる。キリストが再び来られ、世の終わりのラッパが鳴ると、たちまちすでに死んだクリスチャンたちが復活し、生き残っているクリスチャンたちは栄光の体に変えられる。朽ちゆく肉体は朽ちることのない新しい体に変えられる。この時死は完全に敗北させられたという旧約聖書のイザヤの預言が実現する。死よ、お前の勝利はどこにあるのか、死よ、お前の力はどこへ行ったのか、というホセアの預言も実現する。死を来たらせるものは罪であり、罪は律法によって明らかにされる。しかし私たちの主イエス・キリストによって私たちに勝利を与えてくださった創造主にどんなに感謝したらよいだろうか。そういうわけで、愛する皆さん、確固として動揺することなく、いつも主の働きに全力を尽くしなさい。あなた方は主の働きが決して無駄になることはないことを知っているからである。アーメン。一言お願いいたします。愛する天のお父様、今日の日をありがとうございます。それぞれ一週間の歩みがありましたけれども、日曜日にここに集めてくださって、あなたを賛美し、また褒めたたえ、あなたに感謝する場を与えてくださったことを覚えてありがとうございます。今日は復活について学びます。主よ、どうぞこの復活が私たちに与えられたものであることを信じ、また歩むことができますように導いてください。今日の時も感謝して、愛するイエス様のお名前を通してお願いいたします。アーメン。聖書による世界観人生観10回目ということで、堀越先生が書かれた世界観人生観の本を元にして書いていますですね。宮崎が一体どんなことを話しているのかな、気になる方は、次回が気になる方は本を買ってお読みくださいですね。記念館の方に置いてあると思いますので、買ってですね、読んでみると、次宮崎がこういうことを話すんじゃないかな、予想ができたり、もしくは過去何を言ったかな、気になる方は教会のホームページに行かれたり、もしくはその本をもう一回読んでみるといいかなと思います。最初は創造から始まって、創造主か神か、それからイエス・キリストは救い主か、そういう資格は持ってるか、そんな話をしながらやってきました。で、2018年になってからは十字架についての話を少し学びました。今回ですね、十字架のメッセージを準備しながら、とってもなんか不思議な気持ちというんですかね、そんな気持ちになりました。イエス・キリストが十字架で表されたその愛ですね、罪を犯したのは私たちなのに、それを自分の御子であるイエス・キリストに押し当てていくとあれですけど、その怒りと罪の代価をイエス・キリストに払わせていく、その愛ですね、その愛の深さ、言葉で言い表せないなと思ってみたり、そして先週は十字架での許しだとですね、イエス・キリストを通して許されたということ、無罪であるにもかかわらず十字架にかけられて、そして私たちの罪を許してくださって、もう思い起こさないと言われた、そのイエス様の完全な許しにもメッセージを準備しながら驚かされる、そんな日々を送りました。そして今日は復活ですね、十字架についての最後のところですけど、復活、皆さん復活というとどういうイメージを持っているでしょうか。 まあ、この教会に今6名ぐらいですね、聖書の勉強、それから受洗の学びをしていらっしゃる方がいらっしゃいます。まあ、いろんなこう単元でいろんな話をするんですが、復活というところになると、この復活という言葉はどういう言葉で表せばもっと分かりやすいだろうかとこういつも思いながらこう話をするんですが、皆さんどういう言葉で置き換えれば、ああ復活ね、よく分かりましたとなるでしょうか。まあ、ちょっと辞書を引いてですね、復活というところの辞書を引いてみて、類語辞典というのがありますから、復活という言葉の似た言葉を探してみると、こんな言葉が出てきました。よみがえり、生き返り、蘇生、英語で言うとリバイバル、リズレクション。さあ、こんな言葉を聞いて、ああ復活ね、なるほど分かりましたという方いらっしゃいますでしょうか。復活という単語を聞いて他の言葉に置き換えて、よみがえり、ああよみがえりね、もうよく分かりました、もうその説明、他の説明されなくても復活についてよく分かります、もしくは生き返り、蘇生、よく分かります、そういうイメージが湧くでしょうか。まあ、正直難しいですね。というのは復活というのは私たち実際に目で見たことがありません。皆さんこの中で復活した方を見たことがあるでしょうか。もしくは一回死んでから復活して今ここにいますという方いらっしゃいますか。私たちが目の前でその復活した現場を見たことがないですので、復活という言葉を聞いてもなかなかピンとこないですね。なかなかイメージがよく分かるようで分からない言葉が復活かなというふうに思います。でも聖書の中でははっきりイエス・キリストは復活しましたとこう書かれていますし、キリスト教は復活の宗教だとも言われています。復活の宗教ですから、キリスト教、私たちが聖書を読むときにとっても大切なことは、復活した、イエス・キリストが復活したということがとっても大切です。まあ、今日私たち第一コリントの15章を見ましたけれども、その前半部分をちょっと開いてみるとですね、復活について、復活を信じないならこういうことですよということが書かれています。まあ、少しまとめてみるとですね、もしイエス様が復活されなかったら私たちの信仰はデタラメですとも書いてあります。デタラメです。イエス様が復活しなかったら、この私たちがここに集まっていても私たちの信仰は、信じる心はデタラメです。そして2つ目は虚しいものですとも書かれています。そしてその次には偽証です、嘘です、ですね。ここに来て救われたと言っておきながら、イエス・キリストが復活したことがなければ、もしくはそれを信じなければ、それは嘘ですとも書かれていますし、また盲信です、よく分からないで信じたんですとも書かれています。ですから私たちが信仰を持つということの中で、復活がとっても大切な、部分を占めているんだということですね。それから15章のこの前半の最後の部分には、もし復活されなかったら、ちょっと衝撃的ですけど、救われなかったことになりますとも書かれています。復活がなかったら救われなかったのこと同じですよ。もし私たちが復活したことを信じなければ救われなかったことと同じですよとも書かれています。そして一番最後は、そういう私たちは最も惨めな人間ですとも聖書の中にこう書かれています。それほど復活が私たち信仰の中でとっても大切なんだということを見ることができます。今日レジュメのところにはちょっとですね、カラーで出ていますけれども、イスラエルのところに行くとイエス様のお墓というところがありますね。まあ、お墓というこの右側の写真があったり、もしくはですね、聖母教会というところ の、 その地下にあるところがお墓ではないか、まあ、2ついろんな説があるそうですけれども、いずれにしても、 もう似たようなところにありますので、イエス様のお墓ですね、まあ、ちょっと人がこうかがんで入れるぐらいの穴のところに、がイエス・キリストの墓ではなかったかというふうに、まあ、言われています。ですから、まあ、キリスト教の信仰はこのお墓から始まったと言っても過言ではないかなというふうに、思います。じゃあ聖書でいう復活って一体何でしょうか。他の簡単な言葉に置き換えてみましたけども、なかなかピンとこないですね。ですから、まあ、聖書辞典を開いてみると、聖書でいう本当の復活の意味は、人が一回死んでただ単に生き返るようなものではなく、人が一回死んでその後永遠に生き返ることを指していますとこう書かれています。人が一回死んで、そして、あ、生き返った、病院で時々あるかもしれませんね。時々ニュースにありますね。ヤフーニュースを見てみると、死んだ人が生き返ったとかこの前もありましたね。なんか どっかの外国で遺体の袋に入れられたけども、そこからガサガサッとこう起き出したという、そういう事件がありました。でも聖書で言う生き返りというのは、人が一回死んで生き返った、単なるそういうものではなくて、人が一回死んで永遠に生き返ることを復活と言いますと、こう書かれています。ですから探してみると、この聖書以外に人が一回死んで永遠に生き返ったという話が出てくる書物はどこにも出てきていません。出てきていません。もしくは皆さんの周りにいらっしゃいますでしょうか。一回死んで今私永遠に生きていますという方いらっしゃいますでしょうか。そういう宣言する方が時々なんか変な宗教の教祖になったりしますけれども、なかなか周りいないですね。なかなかというか絶対いないと思いますけれども、一回人が死んで永遠に生き返ることを復活と聖書では言っています。でも私たちそのことを見たこともありませんし、この人類経験したこともイエス様以外にありませんから、いろんな方々がイエス様の復活について疑いを持っています。まあ、今日のレジュメにもありますけれども、一番多いのが仮死説ですね。仮死説、仮に死んだ説。まあ、イエス様がこの十字架上であまりにも痛いので、痛いと思うと人間の体は仮死状態になるそうですね。仮に死んだ状態になってしまって、イエス様は死んだような状況でお墓に入れられて、それからまあ3日目ぐらいになって、あ、痛かったな、ちょっと大変だったなと思って、こう肩をぐるぐる回しながらお墓から出てきたという説が仮死説ですね。まあ、今回いろんなこう新しい方と聖書の学びをしていると、仮死説じゃないですかという方もいらっしゃいましたね。イエス様復活されたんですって、いや人間時々仮死状態になりますよね、イエス様仮死になったんじゃないんですかとこう聞かれたこともありました。でも実はそのことに対する反対の証拠が聖書の中に出てきています。ヨハネの19章の34節でこういう証言が出てきています。兵隊は念のためにとイエスの心臓を槍で突き刺した、すると血と水がどっと流れ出た、こんな証言が書かれています。まあ、兵隊さんがイエス様の脇腹、心臓あたりをぐっと刺すと、そこから水と血が出てきたんですね。一体どういうことでしょうか。まあ、人間がこう血の巡りが今ずっと心臓から巡っていますけども、心臓から巡りが止まると血がだんだんだんだん凝固していくっていうんですか、まあ、分離していく、その症状が現れるそうですね。上の方には血清と呼ばれる薄黄色いようなそういう液体と、そして下の方には血なんていうんですか、もう血なんとかというですね、ちょっとお医者さんもよく知らせてますけど、血なんとか血も何言うんですか、血平、あ、そうそう、血平です、血平、はい、血平という赤黒いものが溜まっていくですね。そういうふうに分離するそうですね。ですから、まあ、この証言を見るときにイエス様の心臓をぐっと刺したときに出てくる水のようなものと血のようなもの、心臓の流れが止まって出てきているその分離された血清と血平ですね、血平ですね、血平が出てきたんだというふうに言われています。ですから、まあ、おそらくチェリー先生がイエス様のもとに行って槍で刺したのを見たときにも、おそらく死んでるんじゃないかなとこう判断できるんじゃないかなというふうに思います。不思議なことに、その医学的な証言も聖書の中に出てきています。兵隊が槍で刺すと血と水のようなものが出た、つまり医学的に見てもイエス様が死んだんだ、血液の循環が止まったんだというのを見ることができます。それから2つ目はですね、お弟子さんたちがイエス様の遺体を運び出して復活したと主張した説が言われていますね。イエス様は復活しますよと前もって言っていましたから、お弟子さんがそうか、死んで遺体がなければみんな復活したと信じるんじゃないかと思って、まあ、お墓に行ってエッサホイサエッサホイサ、こうイエス様の遺体をこう担ぎ出したんじゃないかという説ですね。まあ、確かにマタイの27章にはこんな言葉が出てきています。まあ、ローマの兵隊がこうお互い話しているところですけれども、弟子たちがイエス様の遺体を運び出して復活したと騒ぎ出すといけないから厳重に警備をするように、そんなことが聖書に書かれています。ですからローマの兵隊さんも、もしかしたらお弟子さんたちが遺体を運び出してイエス様復活したよと主張するかもしれないから、ローマの兵隊たちに、まあ、厳重に警備をしなさいというふうに言いつけている、そのような姿を見ることができます。じゃあ当事者のお弟子さんたちはどうだったでしょうか。まあ、残念ながら イエス様が復活した場面のところを聖書をずっと読んでみると、誰もイエス様が復活するなんて期待もしていなかった姿を見ることができます。イエス様のお墓に最初に行った女性たちが持っていったのは何だったでしょうか。ああイエス様復活してよかったね、お花をあげましょう、お花を持っていったでしょうか。イエス様復活すると言われたから、復活したら何かお腹が空くかもしれないから食べ物を持っていったでしょうか。彼女たちが持っていったのは遺体に塗る香油を持っていったんですね。だから彼女たちはどういう気持ちで行ったでしょうか。イエス様は復活するんだと思って行ったわけではなくて、死んだんだですね。死んだからしょうがない、まあ匂いが腐敗するといけないから香りはせめて塗ってあげよう、そういう思いで行った姿を見ることができます。そしてそこに天使が現れて、イエス様もうここにいませんよ、復活されましたよと聞いて、そこでやっと女性たちは驚いています。え、イエス様いないんですか。イエス様は前もって復活しますよと教えたにもかかわらず、その女性たちは復活するんですか、そういう信仰ではなくて、死んだんだな、天使に言われて改めて、あ、そうなんだとびっくりして、お弟子さんたちのところに走っていってる姿を見ることができます。じゃあ女性たちが来たお弟子さんたちの姿はどうだったでしょうか。女性たちが来てイエス様が復活しましたという話を聞いて、やっぱりねそうだと思ったじゃないですね。みんなびっくりして、びっくりして、まあ、ペトロさんは逆に自分で見ないと分かんないと走っていってお墓の中を見ましたし、お弟子さんの中で一番疑い深いトマスさんは、いやいやイエス様が現れて僕が釘の跡を触るまでは信じれません、そんなことを言っています。ですからイエス様が復活したときに近くにいた女性の方も、それからお弟子さんたちも、誰も復活するなんて期待していなかったですね。その姿を見ることができます。期待していない人たちが遺体を運び出す必要があるでしょうか。イエス様が復活するとも思わずに遺体に香油を塗りに行こうと思った女性たち、もうイエス様は死んだんだ、3日目にみんなで集まって、まあ、食事をしていたのかもしれませんし、これからどうするどうするって話し合っていたお弟子さんたちが、わざわざお墓まで行ってその遺体を運び出す必要があったでしょうか。まあ、もし彼らに期待があればそうだったかもしれませんけども、もう彼らの中には諦めムードが半分だったですね。そして逆にローマ兵の方が上手ですね。お弟子さんたちが遺体を運び出すかもしれないから厳重に警備をするように、わざわざ封印までして、この封印を解くものは死刑だと言いながら、ですからおそらく物理的にもその封印を解いて運び出すことは難しかったのかなというふうに思います。他にもいろんな人たちが、いやいやイエス様は死んで終わりだ、復活したわけではない、だって人類で一回も復活した姿を見た人誰もいないので何とかして違うんだろうと一生懸命いろんな説を他にも3つぐらい立てました。気になる方はインターネットで調べてみるといろんな面白い説が出てきます。でもみんな聖書の記述を通してそれが否定されている姿を見ることができます。じゃあ今度は考えてみたいと思います。なんで私たちの信仰に復活がそれだけ大切なんでしょうか。この第一コリントの15章でも、復活がなければ虚しいとか救われたことにならないよとか一番惨めな人間だよとも語られるほど、私たちの信仰にその復活が大切だったんでしょうか。じゃもうちょっと簡単にして逆に質問してみたいと思います。私たちの信仰はイエス様の死だけで十分でしょうか。イエス様が死んだだけでそれで十分でしょうか。イエス様が私たちのために死んだよ、それだけで十分でしょうか。ちょっとよく考えてみたいと思います。イエス様が皆さんのために死にますとこう宣言されて死んだことと、そして私がここで今日は皆さん創愛キリスト教会の皆さんの罪を一週間の罪を背負って私が死にますと言って宣言して死ぬことと何が違うでしょうか。イエス様もみんなのために死にます、罪のために死にますと言って死なれました。じゃあ私がこの創愛キリスト教会の牧師ですから責任を取って1週間いろんな罪を犯しましたね、もう聞きませんけれども その罪を背負って死にますと言って死んだことと何か違うでしょうか。まあ2人とも死んだとしたら何が違うでしょうか。イエス様も死んだ、宮崎も死んだ、どっちともありがたいよねそれで終わってしまうかもしれませんけども、まあ反省だけなら猿でもできるという言葉がありますけども、誰かのために死ぬと言って死ぬことはもちろん簡単じゃないですけども、人間でもできるかもしれません。でも私たちが求めているのは、私たちのために誰かが死んだ、死んで終わりというストーリーではないですね。私たちが求めている最終的なものは何でしょうか。私たちがイエス様にお預けした罪が本当に許されたんですか、どうなんですかというところを私たちいつも問うてるんじゃないかなというふうに思います。もしイエス様が罪を背負いますよと言っておきながら死んでおしまい、解決されたかどうか分かんないんだったら、私たちの信仰は不安定なものになります。イエス様も罪を背負って死にますよと言ったし、この宮崎も死んだ、どっちを信じればいいんでしょう。そういうことになります。ローマの6章の23節にはこういうふうにあります。罪から来る報酬は死です。しかし創造主のくださる賜物は私たちの主キリストイエスにある永遠の命です。まあ、簡単に言うならば、罪は死を与えます。でも罪許されたものはイエス様を通して永遠の命をもらうことができます、とこういう意味です。私たちも毎週毎週ここに来て人信条を告白します。その中にこういう言葉が皆さんあるのよくご存知だと思います。イエス様は十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目によみがえられたですね。イエス様は十字架につけられて死んで葬られ、そこで終わりじゃないですね。黄泉に下り、三日目によみがえられた。黄泉というのは簡単に言ってしまうともう地獄のようなもんですね。地獄に行ってそこからよみがえられましたとこう語っています。地獄というのは本当は誰が行くところだったでしょうか。罪を持った私たちが本来は行くべきところだったですが、イエス様が罪を背負ってなんとなく背負ったよ、僕は地獄に行かないけど背負ったよって言ってなんとなくやったわけではないんですね。本来人間が受けるべきその対価をすべて黄泉に行って払って、そこから蘇ってくださいましたよというのが、そこの復活の教えです。罪の問題解決されたその後はイエス様は永遠の命を持って来られましたよと聖書に書かれています。イエス様の生き方は私たちの人生のモデルだとも言われています。ですからイエス様という存在を信じてイエス様の罪をお預けしたその方は、罪の代わりに、死の代わりに永遠の命をいただくことができるんだよということをイエス様の姿を通して見ることができます。ですから復活というものはイエス様だけに適用されて私たちには関係ない話ではないですね。イエス様は一人人間として罪を背負って死んでくださって、罪の問題を解決したものは永遠の命をいただくことができるんだ、復活することができるんだと、そういうふうに書かれています。ですが今日の御言葉にこういうふうに書かれています。51節、私はあなた方に創造主の隠された真理を教えてあげようと思う。私たちクリスチャンは死んでそれでおしまいではない、やがて栄光の体に変えられる。死んで終わりではありませんよ。イエス様が復活されたように私たちも復活することはできますよと語っています。また53節では、朽ちゆく肉体は朽ちることのない新しい体に変えられる。今私たち年を取れば体がだんだんだんだん朽ちていきます。私も30代になってなんか体力がポコッとこう下がったような気がします。だんだんだんだん年を追うごとに、年月を追うごとに体は朽ちていきます。でもイエス様が復活された時に、復活されたその体のように永遠に朽ちることのない体を私たちが持つことができますとも書かれています。そして54節では、この時死は完全に敗北させられた。55節では、死よ、お前の勝利はどこにあるのか、死よ、お前の力はどこに行ったのか。 この地上の生活が全てではありませんよ。イエス様を通して復活の力をいただいた私たちはもう一回復活することができるんですよと聖書に書かれています。でも私たち時々誤解しがちで、復活するというとクリスチャンだけが復活すると思いがちですけれども、終わりの日には全ての人たちが復活させられます。全ての方々が、そして永遠の肉体を持ってそこから天国への永遠の命を過ごすか、それとも朽ちない体で永遠の地獄を過ごすか。ですから第二の死ですね、地獄では死にたいけども死ねないのはそういう意味です。永遠に続くその命を持って地獄で過ごすか、もしくは復活した命をいただいて永遠の天国で過ごすか。ですから私たち永遠の命をいただいて感謝だなと思う反面、未信者の方々を見たときには、あ、永遠の命をいただいてそういう裁きの座もあるんだということを覚えて、私たちなるべくイエス様を伝えていく、そういう働きが必要かなとも思ったりします。イエス様の復活を全然期待していなかったお弟子さんたち、でもそこにイエス様が復活して現れてくださいました。彼らはどう変わったでしょうか。期待もしていなかった、もう死んで終わりだ、今度誰がじゃあその後を継ごうかなんて思っていたお弟子さんたちの前にイエス様が現れて、イエス基督復活したんだ、そしてイエス様の罪をお預けした人たちに対しては代わりに永遠の命をいただくことができるんだ、復活の体をいただくことができるんだという希望に燃えた彼らは感謝にあふれ、いろんなところでそれを証ししていく生活に変えられました。今日の第一コリントの15章のところでもパウロさんも同じように語っています。私たちの主イエスキリストによって私たちに勝利を与えてくださった創造主にどんなに感謝したらいいだろうか。皆さんに復活の希望を与えるのは何でしょうか。お金でしょうか。それとも名誉でしょうか。自ら復活の姿を表してくださったイエス様ですね。お金でも復活することはできません。何か名誉を持って復活することもできません。でもイエス様がありまえたようにイエス様のように十字架によって罪を背負っていただいて罪を許していただいた方はイエス様に復活することができる、そのことをイエス様を通して私たちに示してくださいました。ですから私たちは短いこの人生の中で時にはこの地上で一生懸命認められようと頑張る時もあります。この地上で何とか満足しようと頑張る時もあります。そしてこの地上で失敗して落ち込む時もあります。でも私たちその先にあるもの、お金でも名誉でもこの世でいただく満足でも変えることができない復活があるんだ、その希望を持って私たちが歩みたいというふうに思います。今日私たち聖書のところですね、ちょっと自分自身に対して宣言してみたいと思いますね。私が読んでみますので皆さんよければついていっていただきたいと思います。今日の55節から51節までの御言葉をこう抜いてですね、宣言してみたいと思います。じゃあ、私の後についていっていただきたいと思います。主よ、お前の勝利はどこにあるのか。主よ、お前の勝利はどこにあるのか。主よ、お前の力はどこに行ったのか。主よ、お前の力はどこに行ったのか。主は完全に敗北させられた。主は完全に敗北させられた。朽ちゆく肉体は朽ちることのない新しい体に変えられる。朽ちゆく肉体は朽ちることのない新しい体に変えられる。そして51節、私たちクリスチャンは死んでそれでおしまいではない。やがて栄光の体に変えられる。私たちクリスチャンは死んでそれでおしまいではない。やがて栄光の体に変えられる。私たち本当に永遠に生きる命をいただいていることを心から感謝しながら歩む人生になりたいなと思います。今からこの時間賛美をしたいと思いますけれども、罪とがを許されですね、歌詞を見てみるとああそうだなと本当に思います。読んでみたいと思います。罪とがを許され、父の子となりたる、我が玉の喜び比べうるものなし、ひもすがら明かしせん、よもすがら主を褒めん、見救いは絶えなり、見救いは永遠だということですね。見救いは崩しと尊いな、そういう言葉が 書かれています。もうすでに私たちイエス様の十字架を通して罪と全てのもの許されました。私たち残っているものは永遠の復活の喜びをかみしめながら生きることです。この時間賛美をしながらその喜びをかみしめながら、賛美してみたいと思います。します。愛する天のお父様、今日の日をありがとうございます。3回にわたって十字架のことについて考える機会を与えてくださったことを覚えてありがとうございます。イエス様は私たちを愛するがゆえに創造主に逆らって生きていた罪の代価を私たちに背負わせることなく、イエス様に背負わせることを通して私たちを許し愛している姿を見せてくださったことを覚えてありがとうございます。そしてその許しは完全であり、もうあなたの罪を覚えないと言われるほどに私たちを愛してくださり、また完全な許しであったことを覚えてありがとうございます。そしてそれだけに終わらず、私たちに復活の喜びも与えてくださったことを覚えてありがとうございます。この世界どこを探しても一度死に、そして永遠に生きている人物を見つけることはできません。でもイエス様は一度死に、そして永遠に復活されたその姿を聖書を通しても、また多くの方々が仮説を立ててそれを否定しようとしたにもかかわらず、それが立証できなかったその姿を通しても、イエス様は復活されて、そして天に昇り、そして今私たちの心の中にいてくださることを覚えてありがとうございます。そして私たちもいつかこの地上の生活が終わって、それで終わりではなくて復活するんだというその喜びを与えてくださったことを覚えてありがとうございます。その喜びをかみしめるときに、私たちのこの目がこの地上でのことでいっぱいになるのではなくて、天にある喜びをかみしめながら歩む、そしてその喜びを証しするその生活になることができますように助けてください。この喜びはこの地上でいただくお金から来る喜びや、またいろんな関係から来る喜びや、 また名誉が与えられてくるその喜びとは全く違う喜びです。お金のようになくなって失われるその喜び、また名誉が剥奪されて失われる喜びではなくて、一度いただいたその喜びは永遠に消えることがない喜びでありますから、主よ、どうぞ私たちがその喜びを思い起こして感じながら歩むことができますように助け導いてください。またその方、その姿を通して多くの方々がこの地上にないその喜ぶ姿を通して福音が述べ伝えて全て行かれる、そのような伝道ができますようにも導いてください。今日の日を感謝して愛するイエス様のお名前を通してお祈りいたします。アーメン。